皆さんこんにちは、行政書士の片桐です。2018年宅建試験に向けて音声の講座をお届けしています。宅建業法編12回目になりました。今回はテキスト85ページ第6章契約準備段階の規制から解説していきます。テキストは DL マーケットっていうところで1200円プラス 8% で販売しています。 PDF ファイルです。紙に印刷してということを想定しているんですけれども、パソコン画面に表示して、もしくはタブレット端末、それからスマホに掲示してっていうことでも利用できると思います。テキストってどんな編集になってるのかなっていうのをね、少しね、ちょっとだけでも見たいっていう人は、立ち読みファイルというような形で、ほんの2ページ部分、宅建業法編はすべて2ページつけています。2ページだけは見れるようになっていますので、参考にしてください。それでは85ページですね。誇大広告等の禁止32条です。宅地建物取引業者はその業務に関して広告をするときは、当該広告に関わる宅地または建物の所在、規模、形質、もしくは現在もしくは将来の利用の制限、環境もしくは交通その他の利便または代金、借金等の対価の額もしくはその支払い方法もしくは代金もしくは交換査金に関する金銭の貸借の斡旋について著しく事実に相違する表示をし、または事実よりも著しく有料であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。当たり前だよね、これね。で、物件決める。賃貸でも売買でもそうですけれども、物件を決めるっていう時に、これどういう物件、当然見るわけですよ。大体、宅建業者、不動産屋の入り口に貼ってあったりっていうことが多いですけれども、当たり前だけどね、テレビ、インターネット、新聞、それから新聞の目に書いてある広告もそうだし、チラシに入ってる広告もそうだし、当然すべてこの32条の規制を受けます。で、事実より悪く書くやつはいないからね、売ろうとしてんのに、ね、広さね、実際よりも狭く書いて値段が高くなってるとかね、そんなのは売れないでしょ。売れないし借りる人間もいないだろうしね。だからよく書いちゃいけません。それから何か悪いことがあるんだけれども黙ってよとか、そういうのもダメだからね。この32条関連でも細かい規定あるんですが、そんなに細かい規定覚えなくても過去問が正しいか誤っているか判断できると思うんですよ。で、過去問見ることにします。85ページですよ。2017年42、まず足の輪、宅地の販売広告において宅地の将来の環境について著しく事実に相違する表示をしてはならない。正しいですか、誤りですかっていう問題ですよね。当たり前でしょ。正しいです。はい、次、足の岩、宅地または建物にかかる広告の表示項目の中に取引物件にかかる現在または将来の利用の制限があるが、この制限には都市計画法に基づく利用制限等の広報上の制限だけではなく、借地権の有無等の司法上の制限も含まれる。広報、司法、こんなの知らないよと思うかもしれないけれども、これ知らないとね、例えば宅地を買うのに都市計画法、まだこの講座では説明していませんが、用途地域ね、建物を建てられない場所だとかね、そういうのも知らないとまずいですよね。建物を建てられないところは当然安く売ってるしね。それから借地権の有無、これ借地権がついてて誰か他の人が借りているなんていうと自分じゃ使えないっていうことになるでしょ。だから これ知らないとね、どっちについこういうのついてるかどうか知らないと値段の判断できないっていうことになるので、含まれる当然正しいということです。次の2012年28、足の裏です。宅地建物取引業者が行う広告に関して、宅地の売買に関する広告をインターネットで行った場合において、当該宅地の売買契約成立後に継続して広告を掲載していたとしても、最初の広告掲載時点で当該宅地に関する売買契約が成立していなければ、法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反することはない。売買が成立したのにまだずーっと載せているっていう状態です。これもやっちゃいけないっていうのはわかるでしょ。だから今見た足は誤りっていうことになります。それで32条の違反ね。で、よくあるおとり広告っていうやつですよね。これ実際にない広告を載せちゃうっていうこともあるしね、あのもちろん法律違反ですよ。法律違反なんだけれども、売買契約成立したのに載せといて、誰か見つけた人が来て、あ、これいいなと思ってお店入ってくるでしょ。そうするとお店の人は電話してみたりとかね、それからちょっと調べたふりしたりとかして、あー、すいません、これちょっと前に売れちゃったんですよって言って、他の物件進めるっていうおとり広告と言いますね。もちろん法律違反だからね。ちょっと古いんですけれども、86ページ、2004年36、足の3、見てください。宅地建物取引業者 A は、土地付き建物の売買価格について、建物売買にかかる消費税額を含む土地付き建物売買価格のみを示し、消費税額を明示しない広告を行うことができる。正しいですか？誤りですか？っていうことです。で、これね、報酬のところでもちょっと説明しますけれども、建物と土地とね、ちょっと仕組みが違うんですよ。で、この辺はいろいろ迷うとは思うんですけれども、消費税額を明示しなくても OK、ね、はっきりと値段が分かっていれば OK ということなので、正しいということです。ちょっとね、めんどくさい話があるんで、それはまた、報酬のところで、ね、繰り返しになりますけれども、報酬のところで説明することにします。次は、広告開始時期の制限33条を見てください。宅地建物取引業者は、宅地の造成または建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第29条第1項または第2項の許可、建築基準法第6条1項の確認、その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあった後でなければ、当該工事にかかる宅地または建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。ここも広告をしてはならないということで、広告の、ね、広告に関する規制ということですね。すでに建っている、造成してある土地とか建物だったら、もう広告して全然問題ないですけれども、これからね、土地造成します。建物許可取って、建築の許可取って建てますっていう時は、許可降りるかどうかわからないですよね。で、許可が降りる、許可されるとか普通にこういう使い方しますけれども、法律ではね、お役所の言葉では処分って言うんですよ。許可の処分ね、なんか悪いことやってるみたいだけれども、普通にね、処分、不許可の処分とかだから、この法律の文言中も、処分っていう言葉は出てくるし、それからね、過去問、これから出てくる問題でも、処分って言い方してあることが多いはずです。で、申請して、処分があって、検査があって、っていうふうに、 順番になるんだけれども、処分があれば広告はできるようになる。それから契約の締結、ね、36条、後で出てきます。ページで言うと89ページなんだけれども、契約もできるようになります。関係の法令はね、そこの施行令って書いてあるところにある通りたくさんあるんですけれども、都市計画法、建築基準法、宅地造成等規制法、まあこのくらい分かればいいです。出てきた時にね、驚かないでっていうぐらいの感じです。それでは過去も見ることにしましょう。2016年32、その足の1、2、4順番に見ることにします。まずリード文。宅地建物取引業者 A、公権知事免許がその業務に関して広告を行った場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。足の1は、A は宅地の造成にあたり工事に必要とされる許可等の処分があった宅地について、当該処分があったことを明示して、工事完成前に当該宅地の販売に関する広告を行った。工事完了前でしたね。工事完了前にっていうところがちょっと引っかかるとは思いますけれども、処分があった。ね。許可等の処分っていうことは、建てていいですよ。造成していいですよ。っていう処分だからね。ダメですよってことじゃないからね。だから、これは違反しないっていうことです。次のページ、87ページに、足の2、A は自ら売り主として新築マンションを分譲するにあたり、建築基準法第6条第1項の確認の申請中であったため、建築確認申請済みと明示して当該建物の販売に関する広告を行い、建築確認を受けた後に売買契約を締結した。建築確認申請済み。申請中であることは、嘘はついてないけれどもね。嘘はついてないんだけれども、処分が出てからね、建築確認の処分、つまり建てていいですよって言われてから広告を行わないといけない。ということで、足の2は違反するということです。違反しないで、1が違反しないって分かってるからね、見る必要はないんだけれども、練習のためだからね。足の4は、A は、高検知事から業務の全部の停止を命じられ、その停止の期間中に未完成の土地付き建物の販売に関する広告を行ったが、当該土地付き建物の売買の契約は当該期間の経過後に締結した。これ当然ね、全部の停止だから違反しますよね、これ。全部の停止期間中に広告を行った。この広告が業務に当然当たります。ね。86ページに戻って、33条と施行令第2項第2条の5の間に、申請処分検査ってあるでしょ？もちろん、建築申請して、それはいいですよって許可の処分が下りて、それで工事していく中で検査がどっかに入るんですよ。こういう流れです。で、最近の問題にね、この検査のことが出てる問題ないんだけれども、古い問題にこの検査のことが出ている問題があるので、それを2台見ることにします。ほんと古いんだけれども、88ページ、2005年34、足の2見てください。宅地建物取引業者 A は、宅地造成工事規制区域内における、宅地造成工事の許可が必要とされる場合において、当該宅地の売買に関する広告は、宅地造成規制法第12条に規定する、宅地造成工事の完了検査を受けた後でなければしてはならない。正しいですか？誤りですか？ということですけれども、先ほどね、86ページで見た通り、申請処分検査の順番でしょ？で、検査があって、その後でなければ広告してはならない。ということじゃなくて、ね、 広告は処分のところでしていいということだから、今見た88ページの過去問は誤りということです。もう一つね、次の2004年36足の1です。宅地建物取引業者 A は宅地の売買にかかる広告において、当該宅地にかかる都市計画法第29条の許可を受けていれば、当該造成工事にかかる建設未承の交付を受けていなくても、ね、建設未承の交付受けていなくても当該広告を行うことができる。正しいですか、誤りですかです。許可を受けていれば、これが許可の処分がありましたということです。その後工事やって検査済み、検査を受けましたっていう流れになるんだけれども、許可を受けていれば広告を受けることができます。だからこの2004年の36足の1は正しいということになりますね。次は88ページ、取引対応の明示というところを見てください。34条ですね。宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買交換または貸借に関する広告をするときは、事項が契約の当事者となって当該売買もしくは交換を成立させるか、代理人として当該売買交換もしくは貸借を成立させるか、または媒介して当該売買交換もしくは貸借を成立させるかの別を明示しなければならない。括弧内において取引対応の別って書いてありますが、当事者になる、ね、代理人として媒介して、この違いを明示するのが取引対応の別です。だから自分が売るのかね、それから自分が売るんじゃなくて誰かの媒介をするのか、代理人、民法でいう代理人と思ってください。代理として売るかです。第2項は、宅地建物取引業者は宅地または建物の売買交換または貸借に関する注文を受けたときは、遅滞なくその注文したものに対し取引対応の別を明らかにしなければならない。今言った当事者、媒介、代理人ね、と順番ちょっと間違えましたね。当事者、代理人、媒介、このどれになるかを明らかにしなければならない。どういう時に？はい。第1項に書いてあるのは、広告をする時にです。はい。第2項は、注文を受けた時です。今の第1項をよーく見てみると、なんか、あれ？ちょっとおかしいなって気がつくとこないですか？当事者の場合は、売買交換でしょ？代理人としての場合は、売買交換もしくは貸借。媒介しても、売買交換もしくは貸借。当事者の場合に、貸借がないですね。この理由、わかりますか？当事者となって貸借をするっていうのは、最初の方でやりましたけれども、宅建業に当たらないんですよ。だから、当事者が、貸借ですね、自分の物件を貸し出すもしくはまた貸しするっていう時は、ここの規定ね、これに当たりませんね。宅建業法違反にはならないということになります。理由は宅建業でないから。では過去問見ることにしましょう。2017年42足の絵です。宅地建物取引業者が建物の売却について代理を依頼されて広告を行う場合、取引対応として代理であることを明示しなければならないが、その後当該物件の購入の注文を受けたとき、広告を行った時点と取引対応に変更がない場合でも、遅滞なくその注文者に対し取引対応を明らかにしなければならない。正しいですか、誤りですかっていう説問です。まず広告を行うときね、広告のときに代理ですっていうふうに明示しなければなりません。それから注文を受けたら、そしたら代理ですって、やはり明示しなくちゃいけないんですよ。明らかにね。広告の時、注文を受けた時です。 だから今見た足は正しいということになります。一つ飛ばしてね、2014年30足の3、4を見ることにします。まず3ね、 A は宅地または建物の売買に関する広告をする際に取引対応の別を明示した場合、当該広告を見たものから売買に関する注文を受けたときは改めて取引対応の別を明示する必要はない。誤りですね。注文を受けたときも明示しなければならないということです。でね、こういう形の間違いの出題がかなりあります。過去問を見るとね。だから注意してください。広告のとき、それから注文を受けたときに代理だったら代理ですというふうに説明しないといけないということです。はい。それから足の4は、 A は一段の宅地の販売について数回に分けて広告をするときは最初に行う広告以外は取引対応の別を明示する必要はない。広告もね、売れないと1回2回3回何回もやることになりますよね。当然それぞれの広告で取引対応の別、媒介だったら媒介ですと言わないとダメです。だから足の4も誤りということになります。次は88ページの下から89ページにかけてです。2012年28位の足のアです。宅地建物取引業者が行う広告に関して建物の所有者と賃貸借契約を締結し、当該建物を転貸するための広告をする際は、当該広告に自らが契約の当事者となって貸借を成立させる旨を明示しなければ、法第34条に規定する取引対応の明示義務に違反する。正しいですか、誤りですかって問題です。うっかりね。正しいとしそうですけれども、これは誤りですからね。なぜかっていうと、転貸でしょ。で、自ら転貸ね。貸借もそうだし、自ら貸借もそうだし、それを転貸するっていうのには、宅建業の免許いりません。だから34条も、自らが貸借を成立させるっていう場合は、取引対応の明示は、不要だったでしょ。特に条文に規定がなかったからね。だから宅建業には違反しません。34条には違反しませんということです。だから繰り返しになりますけれども、誤りということになります。88ページに戻って、2016年32足の3見てください。宅地建物取引業者 A がその業務に関して広告を行った場合に、 A は中古の建物の売買において当該建物の所有者 B から媒介の依頼を受け、取引対応の別を明示せずに自社のホームページに広告を掲載したが、広告を見た者からの問い合わせはなく契約成立には至らなかった。違反しますか違反しませんかっていう問題です。広告を出した時点で違反だからね。問い合わせがあったかどうかは関係ありません。前も似たような問題見たことありますよね。広告をした、それで違反になります。だから繰り返しになりますけれども、違反するということです。89ページ、契約締結等の時期の制限っていうところを見てください。条文は36条ですね。宅地建物取引業者は、宅地の造成または建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第29条第1項または第2項の許可、建築基準法第6条第1項の確認、その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあった後でなければ、当該工事に関わる宅地または建物につき自ら 当事者と知って、もしくは当事者を代理して、その売買、もしくは交換の契約を締結し、またはその売買、もしくは交換の媒介をしてはならない。どっかでやった条文と似ているんですけれども、なんか見たことあるなっていう感じしませんかね。86ページの33条とよーく似てますね。広告の開始時期も、処分があってから広告というふうにしていました。それでこれも処分があって契約を締結です。だけれどもちょっとね、後ろの方が違いますね。あった後でなければ33条の方は広告をしてはならない。こちらは契約を締結し媒介をしてはならないというふうになっています。89ページの36条の方には貸借の代理媒介が含まれません。だから確認の処分がなくてもね、その前であっても貸借の代理媒約、それ代理媒介ね、それから契約の締結、貸借だったらできるということです。売買はダメですよ、もちろんね。次の2015年37、まず足の1の方を見てください。宅地建物取引業者は建築確認が必要とされる建物の建築に関わる工事の完了前においては建築確認を受けた後でなければ当該建物の貸借の媒介をしてはならない。これ貸借だからね、売買の媒介だったらしてはならない、正しいとなるんですけれども、貸借の媒介だから受ける前であっても媒介できます。だから足の1は誤りということになります。はい、足の4は宅地建物取引業者は建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前においては建築確認の申請中である場合は建築確認を受けることを停止条件とする特約をつければ自ら売り主として当該建物の売買契約を締結することができる。こういう条件つけても申請中はダメです。この処分があってから、つまり許可が下りてからでないと売買契約はダメということです。もちろん広告も同様だからね。4は、足の4は誤りということですね。ちょっと前戻るんですけれども、87ページ、2015年37、足の2、3を見ることにします。先ほど見た足の1、4と同じ問題ですね。こちらは広告のことを聞いているので、前の87ページに入れたということです。まず足の2です。宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前においては、建築確認の申請中である場合は、その旨を表示すれば、自ら売り主として当該建物を販売する旨の広告をすることができる。これも誤りですね。申請中である場合はダメです。確認が下りて、確認、つまり立てていいですという処分があってから、ね、広告することができます。契約も同様です。足の3は、宅地建物取引業者は建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前においては建築確認を受けた後でなければ当該建物の貸借の代理を行う旨の広告をしてはならない。同じ87ページにある2014年30、足の1、見てください。宅地建物取引業者 A は新築分譲マンションを建築工事の完了前に販売しようとする場合、建築基準法第6条第1項の確認を受ける前においては当該マンションの売買契約の締結をすることはできないが、当該販売に関する広告をすることはできる。正しいですか、誤りですかって問題です。確認を受ける前ね、確認の後で売買契約と広告というふうになっています。契約が OK じゃなかった、契約はダメだけれども広告は OK っていうふうに足は言ってますね。だから誤りです。 このように33条と36条の比較の問題は時々出題されていて、90ページ、2007年38、足の3、見てください。都市計画法第29条第1項の許可を必要とする宅地について、B が開発行為を行い、貸し主として貸借をしようとする場合、A は B がその許可を受ける前であっても、B の依頼により当該宅地の貸借の公告をすることができるが、当該宅地の貸借の媒介をすることはできない。正しいですか？誤りですか？っていう問題です。これね、許可の前、ね、広告はダメです。だから前半は誤りということですね。それから、貸借の媒介。これは、許可を受ける、受けない、関係ないです。許可が出る前でもできます。だから後半は、っていうか後半も誤りですね。だから前半後半逆になれば正しいということになるんだけれども、ね、広告をすることができない。ね。それから、貸借の媒介はすることができる。両方逆になればいいんですけれども、両方とも逆にしてしまっているので、今見た足野さんは誤りということになります。はい、それでは次90ページの下の媒介契約と代理契約というところを見てください。媒介契約について最初説明して、次にね、代理契約っていうのを説明するんですけれども、ちょっと先にね、101ページ、代理契約というところを見てください。ちょこっとあるでしょ？ 34 条の3、代理契約。前条の規定は、宅地建物取引業者に宅地または建物の売買または交換の代理を依頼する契約について順用する。ね。たったこの一行ちょっとなんですけれども、34条の2が媒介契約で、媒介契約ばっかり過去問出題されていたのね。だけれども、去年ね、2017年に代理契約が出題されました。で、どういうことかっていうと、今見た条文通りね、媒介契約と一緒です。ね。媒介代理っていうのがあるんだけれども、代理は媒介と一緒です。だから、媒介の方を覚えて、代理も同じなんだな、というふうに理解してください。だから、過去問2017年ね、28足の E ですけれども、これは媒介契約の場合でもって考えてくれればいいということになります。それでは90ページに戻って、媒介契約を見ていくことにしますが、ちょっとページまたがってね、見にくいですけれども、90ページの下の方ね、一般媒介契約。はい。それから、専任媒介契約っていうのがあります。で、次の91ページにね、専属専任媒介契約。大きくこの3つがあるんですが、どこが違うかというと、一般媒介契約ね。依頼者が他の宅地建物の取引業者に重ねて売買または交換の媒介または代理を依頼することを許す媒介契約です。これが一般媒介契約ね。媒介または代理って書いてありますが、媒介も代理も一緒というふうに覚えてください。条件はね。それで、重ねて依頼できないのが、専任媒介契約、専属専任媒介契約ということです。それから、一般媒介契約の中に2つあって、明示型、非明示型です。明示型っていうのは、明らかにする。非明示型というのは明らかにしないっていうことですよね。名前からしてね。で、どこは、何を明らかにするかっていうと、どの業者に依頼しました。その業者はここですっていう、言わなくちゃいけないのが明示型です。そこに書いてある説明は、他の宅地建物取引業者を明示する義務がある一般媒介契約。非明示型は、他の宅地建物取引業者を明示する義務がない一般媒介契約です。はい。この違いね。それから専任媒介契約っていうのは、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買または交換の媒介または代理を依頼することを禁ずる媒介契約です。他の業者には依頼者、売買依頼していけないですよっ っていうのが専任媒介契約ね。それに専属ってつくと、依頼者が売買または交換の媒介を依頼した宅地建物取引業者が探索した相手方以外のものと売買または交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約。売主じゃなくて買い主ですよね。買い主は業者が見つけてきた人だけっていうのが専属専任媒介契約ね。で、専属がつかないのは依頼者がたまたまね、あ、そこを売るんだったら買いたいよっていう人を見つけてきた場合は、依頼者が業者に行ってね、この人に売ります、たまたま見つけましたって言ってその人に売れるっていうことです。で、今説明したことはその91ページの表がありますね。一般媒介契約、明示型、非明示型ってありますが、重ねて依頼ね、それから自己発見取引、これは自分で買い主を見つけてくることができるかできないかという話です。で、それが両方とも一般媒介契約はできる、できる、はい。それから、専任媒介契約、公儀の専任媒介契約というのは両方合わせています。で、ただね、ただ単に専任媒介契約というと重ねて依頼できません、自己発見取引というのは自分で買い主を見つけることできるということです。それから専属専任媒介契約は両方できない、できないですね。それから3つ目ね、媒介契約書の交付っていうのは、宅建業者とそういうね、売りますっていう契約をした場合に、契約書っていうのを交付します。で、それは全ての契約で交付しなければならないというふうに宅建業法で決まってます。で、それからね、いろいろあるんだけれども、それ以外のことについてはまた少しずつ見ていくことにします。それで、今やったことに関する過去問ね。2005年36足の裏です。あ、ページは91ページね。宅地建物取引業者 A が B 所有の宅地の売却の媒介契約を受け、 B と媒介契約を締結した場合、 AB 間で専属専任媒介契約を締結した場合、 B は A が探索した相手方以外のものと売買契約を締結することができない、正しいですか、誤りですかって問題です。これは専属専任だからね、 A が探した、宅建業者 A が探した相手方以外のものとすることができない、つまり正しいということになりますね。はい。それからこの交付する書面、媒介契約書ですね。で、これについてこの書面に何を書くかということは、その91ページの下、書面の交付、書面の記載事項って書いてあるでしょ。で、ここで34条の2第1項に書いてあるんですが、ここから次回ということにします。